이란 카라프테 이란 카라프테 이슈로레이카타이 토로마 에바키다 고마츠 카즈히로 코로 아이누 프리 오르시베 코나네 루에네 리스나 우타라 우파키타라 에치완케노 에치오카야 쿠아니아나 아이누 이탁 펜 클럽 클 고마츠 카즈히로 크네 단 춥카 이호마라이키 고니치와 아 츠기와 고마츠 카즈히로 노 아이누 문카 니 마츠와루 코바나시 노 코나 데스 リスナーの皆さん、お帰りなくお元気でしたか？アイヌ語ペンクラブの小松和弘と申します。今月もよろしくお願いします。先月、私は白老町にあるウポポイに行って、ウイマムレプンカという特別展を見てきました。3年前にこのコーナーで紹介したエドワード・グリーの著作、エゾの熊崇拝者、それから江戸幕府の探検家最上徳内の著作唐達紀行のことを思い出し、特別展が見たくなって行ってきました。ウイマムレプンカとはアイヌ語で海外に交易に行くことを表します。江戸時代まで何百年にもわたって交易が行われていました。鎌倉時代に元寇がありましたが、樺太の方ではアイヌが北方で元帝国と戦っていたことが元帝国の歴史書から分かっています。また交易の様子は間宮林蔵の唐達紀行の挿絵から伺い知ることができます。三旦交易とは17世紀から19世紀にかけてアンムール川黒竜江下流域に住むウリチ、ニブフ、ナナイといった先住民族の祖先たちが担った交易のことを言います。アイヌの人たちは彼らのことをサンタと呼んでいたそうです。中にはトナカイを飼っている先住民族もいますから、クリスマスのサンタクロースを思い起こしますね。北方の少数民族からは中国の絹織物やガラス玉、ワシタカの羽が入ってきました。アイヌの方からは代わりに黒天、狐の毛皮、日本の鉄製品が伝わっていきました。私は北海道の北に住む北方少数民族について改めて知ることができました。樺太サハリンの南半分には樺太アイヌの人々が住み、北半分にはウイルタやニブフの人たちが住んでいました。ウイルタの人たちは昔オロッコとも呼ばれ、ロシアではオロキ、オロチョンと呼ばれていました。トナカイを飼っていて、荷物を背に積んだり、馬のように人が乗ったり、冬はソリを引かせました。話す言葉はウイルタ語で満州ツングース諸語の一つです。次にニブフの人たちですが、昔ギリヤークと呼ばれていました。アムール川黒竜江下流域と樺太北部に暮らす人たちです。さらに古く江戸時代日本では樺太北部東海岸のニブフを二区分、区分、それからそれ以外の樺太北部西海岸とアムール川黒竜江に住むニブフをスメレンクルと呼んでいました。話している言葉ニブフ語はアイヌ語と同じように他の言葉と全く違った孤立言語です。樺太サハリンから間宮海峡を渡るとユーラシア大陸に渡ることができます。大陸を渡るとウリチ、ナナイ、ウデヘ、オロチ、マンチューなどの民族が住んでいます。皆満州ツングス諸語に属す言葉を話しています。ウリチの人たちはオルチャとも呼ばれますが、その昔は三旦交易の語源となった三旦と呼ばれていた人たちです。それからナナイの人たちは中国北東部にも同じ民族がいて、ホジェン族と呼ばれています。その昔はゴリドとかコルデッケと 呼ばれていました。それからオロチとウデヘの人たちはアムール川、黒竜江と日本海に挟まれた地域に住んでいる先住民族です。江戸時代にはキアカラと呼ばれていました。それから最後の満州の人たちは満州族のことで、中国最後の王朝新帝国を築いた人たちです。戦前の日本の植民地だった満州あたりから満州族の役人が派遣されて三旦交易が行われていました。今回のウポポイの特別展では、日本国内の博物館に所蔵されている蝦夷錦、三旦錦が展示されており、いろいろなものを見比べることができました。アイヌから松前藩への献上品として和人社会に伝わってきたものです。交易で新帝国から伝わってきたものですが、松前藩が鎖国している江戸幕府に内緒で外国から手に入れたものなので、三旦錦とは公に言うことができず、蝦夷錦と呼ぶことが多かったようです。新帝国の皇帝の服は黄金色で五本爪の竜の刺繍がありますが、皇族や家臣のものは色や刺繍が違います。今回のウイマムレプンカで展示の蝦夷錦、三旦錦では、紺色、青、赤のものを見ることができました。また刺繍ではその竜の他にも、ボタンの花とか空の雲、波、鶴やコウモリなどの刺繍も見ることができました。また服はですね、男性のものがほとんどだったのか、大きめのものが多かったように思います。それからですね、下に着ているものが透けて見えるような薄手のものがあったり、厚手のものがあったりしてですね、そういう違いも見ることができました。蝦夷錦、三旦錦は金糸や銀糸で織り込んだ色鮮やかな絹織物なので、和人社会では服のその切れ地を神主さんが持つような尺を入れる袋にしたり、仏壇を飾る敷物である内敷にして利用されたりもしました。蝦夷錦、三旦錦のほかに交易品として入ってきたものには、耳飾り、ニンカリや女性の首飾り、玉祭に欠かせない材料であるガラス玉、それから中国の貨幣もありました。それから交易の際の移動運搬手段の展示も見ることができました。移動や荷物の運搬手段としては船やソリが重要な役割を果たしていました。昔間宮海峡を渡るときは夏場船で渡り、冬場は凍結した海をソリで渡りました。海峡を渡る際は丸木船を船底として、それに板を吊って作ったやや大型化した板閉じ船、板おまチップを使っていました。またアイヌの人たちは冬場犬ぞりを使いました。面白いなと思ったのは、昔は岸辺を走る犬に船を引かせることもあったようです。150年前に書かれたエドワード・グリーの物語、蝦夷の熊崇拝者にもこの様子が描かれておりました。その他にも移動手段としてはスキーも使いました。日本で最初にスキーを履いたのは多分アイヌだと思います。札幌のウィンタースポーツミュージアムでもそのように展示するようになりましたね。タントアナクコルオルシベアリパクのトゥイマコタンタハンケコタンタ FM ピパシヌアウンコレインネウタラパセノポイアイライケレシノチュプシカマレの FM ピパウシオッタスイウヌカランロ 担当アナ小松和弘ね。本日の私の話はここまでです。遠くの町、近くの町で FM ピパウシをお聞きいただき大変ありがとうございます。来月もまた FM ピパウシでお会いしましょう。担当は小松和弘でした。